聖書を読み出します。詩編119編の詩編119編の65節から80節までです。ちょっと今日は今までよりももうちょっと長いですけどね。それではお読みいたします。主よ、あなたは御言葉の通りにあなたのしもべによくしてくださいました。良い判断と知識を私たちに教えてください。私はあなたの仰せを信じています。苦しみに遭う前には私は迷い出ていました。しかし今はあなたの御言葉を守ります。あなたは慈しみ深くよくしてくださるお方です。どうかあなたの掟を私に教えてください。高ぶる者は私を偽りで塗り固めましたが、私は心を尽くしてあなたの戒めを守ります。彼らの心は脂肪のように鈍感です。しかし私はあなたの身教えを喜んでいます。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。あなたの御口の身教えは私にとって幾千もの金銀に勝ります。あなたの御手が私を作り私を整えてくださいました。どうか私に悟らせ、私はあなたの仰せを学ぶようにしてください。あなたを恐れる人々は私を見て喜ぶでしょう。私が御言葉を待ち望んでいるからです。主よ、私は知っています。あなたの裁きが正しいことと、あなたが真実をもって私を苦しめられたことを。どうかこのしもべの約束に従ってあなたの恵みが私の慰めとなりますように。どうか憐れみを私に望ませ、私を生かしてください。あなたの見教えは私の喜びです。どうか高ぶる者が恥を見ますように。彼らは偽りで私を曲げたからです。しかし私はあなたの戒めに思いを潜めます。どうかあなたを恐れる人々とあなたの悟しを知る者たちが私のところに帰ってきますように。どうかあなたの掟のうちに私の心が全くものとなりますように。私が恥を見ることのないためです。今日はここのところから、苦しみにあったことは私の幸せというお題で鴨下先生からメッセージをしていただきます。それではよろしくお願いいたします。
今日の71節にこういうふうに書かれています。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。苦しみの経験というのはできればしない方がいいに決まっています。しかしこの詩編の祈り手は、苦しみにあったことは私にとって幸せでしたということができる、そういう経験をしたのでした。苦しみによって神の掟を学ぶことができたのだと言っています。神の掟、神のお考えを学ぶということはそれほどに重要なことなのだと言っているのです。ただ私たちにとって何か悪いことが身に降りかかると、それにはどんな意味があるのだろうか。その意味は何かしら信仰に絡めてその意味を読み取ろうという気持ちは私たちの中に少なからずあると思います。けれども多くの場合、 そこに意味を見つけ出すことができないということがほとんどです。すべてのことに何か意味を見つけようとしたり、どれもこれも神様のせいだというふうに考え始めると、きっと私たちは信仰の歩みをするのが難しくなってしまうのではないでしょうか。今日の詩編はそのことを考えるきっかけになりそうな箇所だとも言えるかもしれません。先週のざっくり学ぶ聖書入門でエステル記の学びをいたしました。このエステル記に記されているエステルがした経験というのは、まさに今お読みしたここに書かれているような経験であったということができるかもしれません。ペルシャのクセルクセス王の時代の出来事です。王妃ワシティはクセルクセス王の宴席に呼ばれたのですが、自分は見せ物ではないと出席を拒みます。それでこの王妃は退けられてしまいます。そして新しい王妃が選ばれることになりました。そこで王妃に選ばれたのがエステルです。エステルはユダヤ人でしたけれども、そのことを隠していました。ある時新しく大臣に就任したハマンという人がいますが、彼はこの門番でエステルの育ての親であるモルデカイが自分を敬わないので腹を立てて、モルデカイの一族ユダヤ人全部を虐殺するという命令をクセルクセス王に出させます。その命令が出たためにユダヤ人たちは皆断食をして悲しみます。その時エステルの育ての親であったモルデカイはエステルを呼んで、自分が王妃だから助かると考えるのではなくて、この時のために王妃に選ばれたのかもしれない、だから王にこの計画を中止するように頼みなさいと告げられます。まあ、けれどもこの時代王妃というのは勝手に王様のところに近づくことはできませんでした。許可なく近づけば殺されてしまうということがあり得たわけです。それで同胞のユダヤ人たちに3日間断食をして自分のために祈ってほしいとエステルはお願いをします。その結果、ユダヤ人もエステルもみんな助かるという経験をするわけです。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。エステルは同胞のユダヤ人たちが皆殺しに会うかもしれないという危険を通して自分がそれを取りやめるように王様に求める、もしその求めをしたら自分も殺されるかもしれない、そういう危険の中でその計画を取りやめるように王様に求めました。そういう経験が私にとって幸せでしたというのはなかなか言えるものではないと思います。けれども全てのことが終わってみると、まさにそのことのゆえに神の掟が明らかになるということがあるわけです。ただ多くの場合、苦しみの意味というのを考えるとそんなに簡単にはいきません。聖書のような出来事と自分の日常のことと同じことだというふうには考えにくいわけです。例えば先日の祈祷会でもこんなお話をしました。私がまだ小学生だった頃、よく授業の邪魔をするような騒がしいことをする生徒がおりますと廊下に立たされるということがありました。 学校の先生がここにも何人かおりますので、昔はそういうことをさせた先生があるのではないかと思います。あるいは正座をしていなさいとかですね、そういうことがよくありました。昔のアニメのドラえもんでもそんな場面がよく出てきましたから、別に珍しいことではなかったと思いますけれども、今そんなことをしたら親に訴えられてしまいますから、そういうこともなくなりました。そういう子供が正座をさせられているとか廊下に立たされているというような場合に、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、それにより私はあなたの掟を学びましたとなるかどうか、ほとんどそうはならないと思います。まあ、そうなったら素晴らしいと思いますけれども、反省するどころかクソ何々先生めとなるのがほとんどなんだと思います。先生とすればそれは授業で静かにする掟を子どもに学んでほしいわけですから、静かにするということを理解してくれればいいに越したことはないわけです。ただ多くの場合そういうことになるとなかなかそこまで思いがいきません。私たちは苦しい経験をするときに、その苦しみにしかなかなか目を留めることができません。せいぜいそこで考えるのは、一体これは何の罰が当たったのだろうと考える程度です。しかしその背後に神の大きな計画があること、そのことを通して神を知ることができるのだとすれば、その苦しみの経験はそれ以上の祝福の源とすることができるのです。ところが現代では子供が授業中に騒がしくしていたとしても、その子供を懲らしめるなんてことはできませんので、ほとんどの場合はそういう子供は放置されているんだそうです。その子供の個性の問題と家庭の問題なのであって、学校はそこまで責任を持てませんということなのかもしれません。こういう社会に生きていると、個人というのはどうしても無視されて、大切なことがなかなか知ることができないまま、未成熟のままであるにもかかわらず、その責任を全部背負っていかなければならなくなってしまいます。起こる出来事には必ず原因があって結果があります。その原因を問うこともせず、改善することを手助けすることもできないという社会というのは、どんどん未成熟な社会になってしまうと思うのです。イスラエルの人々は、はじめ主から立てられたモーセから始まって、さまざまな信仰の指導者が与えられてきました。そして祝福された歩みをすることができました。しかしだんだんと神の御言葉を軽んじる王たちによって、国はどんどん荒れていってしまって、そしてついには外国に支配され、多くの民がバビロンに連れて行かれてしまうという経験をします。神は何度も何度も預言者たちを起こして民を導こうとするのですが、人々の心は固くなで、どんどん未熟な社会になっていってしまいました。そしてとうとうどうすることもできないほどに、その国は崩壊してしまったのです。けれどもそんな中で、もう一度神の言葉を求めるということがどれほど大切なのかということに心が動くようになっていきました。65節と66節にはこうあります。主よ、あなたは御言葉の通りあなたのしもべによくしてくださいました。良い判断と知識を私たちに与えてください。私たちはあなたの仰せを信じています。ようやくここまで言えるようになってきたのです。この詩篇のこの部分はそのまま祈り手の心情が見えるように描き出されています。 67節、苦しみに遭う前には私は迷い出ていました。しかし今はあなたの御言葉を守ります。神の言葉と出会う前の自分は迷い出るものであったと言っています。廊下で正座をさせられているような状況の中でどうしていいかわからなかったのです。ところが神の言葉と出会った、昔の先祖たちが何を大事にしてきたのか、その教えの中に先祖たちが味わうことができた祝福の源があるということを自分でも経験するようになっていったのです。だから苦しみにあったことは私にとって幸せということができるようになったのです。ずいぶん遠回りをしてきたのです。けれども遠回りをしても知らないままでいる方が悲惨なのだということもまた分かったのです。73節から80節のところにはこういうことが記されています。73節、あなたの御手が私を作り私を整えてくださいました。どうか私に悟らせ、私があなたの仰せを学ぶようにしてください。これは何を言っているのかというと、神が私を創造してくださって作ってくださった、私を生きるものとしてくださったので、その私の外側だけではなくて中身もちゃんと入れてくださいという意味です。ハードだけあってもダメで、その中にちゃんとソフトが入っていないと機能しないわけです。いくら高価なパソコンを買ってもその中に入っているソフトウェアが入っていないのだとしたら、そのパソコンの使い心地は全然違います。中身がスカスカで使えないようなソフトばっかり入っていたって仕方がないのです。最後の80節にはこうあります。どうかあなたの掟のうちに私の心が全きものとなりますように、私が恥を見ることのないためです。見てくれだけ立派そうでも中身がスカスカでは恥をかくことになります。その中身が私の心が完全なものとなるようにしてくださいと祈っているんです。私たちの心が完全なものになるかどうかは、私たちの心の中に神の言葉が、神の教えがちゃんとインストールされているかどうか、まあ、インストールなんて今時の言葉は使わなくてもいいわけですが、私たちの心の中に神の御言葉が書き込まれているかどうか、そのことが重要なのです。この苦しみはなぜと問うた時に、自分は知るべきことを知らなかったために今こういうふうになっているのだと気づくことができるのだとしたら、それは幸いな経験です。自分に欠けているものが分かれば対処の仕方が分かるからです。けれども多くの場合は周りに当たり散らすなどして周りの責任にするか、あるいは自分がダメだったのだと落ち込んでしまって自責の念に駆られてしまうかということが多いのだと思うのです。昨年よく耳にした言葉があります。ピンチはチャンスという言葉です。教団の代表役員である先生も牧師会である時に語っていました。テレビでも時々耳にしました。今こそ考える時だというわけです。人が生きていくために本当に必要なものは何かと問う、そのことを知ることなしに幸せに生きることなどできません。幸せはどこかから飛んでくるものでもないし、白馬の王子様がもたらしてくれるものでもありません。けれども私たちに本当に必要なものは私たちの中にはないわけですから、外からそれをもたらされなければなりません。大事なソフトウェアをインストールしなければいけないわけです。もし私たちに必要なものがあるのだとしたら、それは本質的なものであって 人を生かすものであるべきです。そしてそれはこの詩編の第119編によれば、あなたの掟、あなたの御教え、あなたの御言葉、仰せ、裁き、しもべへの約束、そういう言葉で表現されていますけれども、それはすべて一つのことを指しています。つまりそれは神の言葉です。神の言葉の中には、私たちが生きていくために良い判断をすることができる知識に満ちているのです。私たちの心の内に神の御言葉が刻まれるならば、私たちが苦しみの経験をすることがあったとしても、その経験さえも幸せであると告白することができるものとされるのです。自分の外側にだけ目が向いて、人からどう見られるかばかり気にしていたのだとすれば、それは中身のない人生になってしまいます。けれども、私たちのうちに私たちを生かす本当に大切なものが組み込まれているなら、その時私たちはよりよく生きるものとなることができるのです。そしてそれこそが神の言葉です。聖書に耳を傾けていく時、私たちはこの世界の中で良い判断をする知識によって決断をすることができるように変えられていくのです。お祈りをいたします。主よ、あなたの御言葉を私たちに語り聞かせてください。苦しみに遭うとき、そこにはさまざまな要因があります。自分に問題があることもあれば、自分には何の問題もないときもあります。どう考えてもこの苦しみに意味なんかあると見出せないことも多々あります。主よ、私たちが困難を覚えるとき、私たちはそこであなたに問います。これは一体どういうことなのでしょうと。主よ、どうかその時あなたの真理の御言葉に私たちの目を向けさせてください。苦しみの経験があなたご自身を知ることに結びついていくことができますように。そして私にはあなたがいる、あなたによって私は支えられている、その事実に目を向けることができますように。どんなことが降りかかってきたとしても、神の御手の中にある幸いをどうか見つけ出させてください。あなたの御言葉の中に私たちの喜びの秘訣が満ち溢れています。私たちがどう判断することができるのか、その判断の基準が満ち溢れています。主よ、どうかあなたの御言葉に私たちの目を向けさせてください。そうして苦しみにあったことは私にとって幸せでしたと、そう言い得る人生を私たちにお与えください。私たちに御言葉を与えてくださる尊い主の御名によって祈ります。アーメン。